したらもう退屈で退屈でさ、そろそろ死んじゃおうかと思っていたところだったんだよ。死んでるのにね。
まったく、君もお人が悪い。せっかくこの部屋に住むことを決めてくれたんだからさ、私の話を聞くのがもっともっと早くったっていいじゃないか。カホーは寝て待てとはいえ、寝てたらカホーは聞こえない。カホーを待つなら全裸待機ってのがこの国の文化じゃなかったっけ。私とこうしておしゃべりできるなんて、カホー者が私をほっぽっておくなんて、それこそ死んでるようなもんじゃないか。うん、死んでるようなもんなんだよ。届くかもしれない家宝を永遠に寝て待っているようなもんさ。まったく、私は退屈で退屈で仕方がなかったんだ。私のところに、つまりここに、ここにたどり着ける人間がまず少ないってのにさ。なのに君と来たら、私をほっぽり出して待ちぼうけさせて、お預けなんて食らわせて。なにしてたわけ。わざわざ私のところに住まおうなんて考える神経を持った上で、まともでかつお金もないなんていう恵まれた存在。いや、まあ、これは私にとってという意味だけれど、そんな存在がようやくまた現れてくれたってのに、落胆仕掛けちゃったじゃないか。
落ち込むところだったじゃないか。
失意のどん底突き破って、地表も地殻もくぐり抜け、マグマに抱かれて消えるところだったじゃないか。ま、そんなこと、自爆霊であるこの私には、土台無理な話だけれど。って、土台も透かすのが私なんだった。
なぜ君がわざわざ私に添い寝をして話を聞かなければならないのか、そもそもにおいて説明が不足しているみたいだね。うん、私が何を言ってるのかわかんないとは思うけれど。
申し訳ない。
私はどうにも人の理解度に合わせるというのが苦手でね。まあ、つまり、解説をしてあげよう。ちと高圧的かな？解説しよう。
解説して差し上げよう。
解説させていただきます。まあ、解説するね。まず、自己紹介。私は、ひなぎくるみ。ひな鳥のひなに、菊の花。ひなぎくまでが名字で、名前がるみ、だよ。ひなぎくるみ、じゃないから、そこらへん注意。見ての通り、いや、果たして君に見えているのかどうかは定かではないけれども、もしも見えているのなら、見た目通りの裏若き女子高生さん。古き良きセーラースタイルの女子高生幽霊ちゃんさ。君が信じるかどうかなんて、私としては知ったこっちゃともかく、ともかく私は幽霊だ。この世に恨めしきありと、成仏を是とせず、現世にしがみついたままの幽霊だよ。なに、悪霊の類じゃないさ。私は幽霊であり、そりゃ、世間一般オカルトとしてくくってしまえば、まじない、呪いに類する存在とはいえ、 君に手を出す気はない。私だって元は人間だよ。悪いことはできない、したくない。だから君を
襲いはしない。
少し説得力に欠けた安全保障だったかな。そう不安がらないでほしい。実際問題、私がもしも悪霊だったとするよ。君に悪事を働こうなんて考えている悪霊なら、君はここまで意識を交わした時点で。
ボーゲームオーバーさ。
大なり小なり不安でも、おとなしくお姉さんの話を聞くことにしてほしいな。別に何も起こりやしないからさ。君の日常に少しのノイズが走るだけ。それだけさ。ひっくり返るような非日常は訪れないし、ノイズの走った異常でさえ三日も経てば日常だ。さっきも言ったろ？悪いことはしないんだよ。そのスタンスをあっさり崩せるほど、私は幽霊、伊達に長くはやってない。うん、長いんだ。ずいぶん長いこと、幽霊でいた気がするよ。実際の期間、時間にしてみれば長く、ずいぶんと現世にとどまってはいるんだけれどね。幾分、感覚として、体感時間として、より、もっと長くここにいた気がする。もしかして、精神だけでも老けるとか、そういうことなのかな、と、私は思っている。そうしたら、私は一人称をお姉さんからおばあちゃんに変えなきゃいけないのかな。そんなの、死んでもごめんだけれどね。細かくは、覚えていないんだよね。何をって、記憶だよ、記憶。実は生前どころか、幽霊になってからのことだって、そう多くは覚えてない。意外かい？そうでもないだろ？生前のことを忘れてしまった幽霊が、うつしおで自分を探すなんて、実に幽霊もののお約束じゃない。けれど、なんともすっかり忘れたわけでもないし、どころか、幽霊になってからのことまで、だいぶ忘れちゃってるわけ。幽霊の頭の構造？そんなもんがどうなってるのかなんて細かいこと、当然私は知ったこっちゃないんだけれど、言うなれば、生きていた頃みたいに、出来事が古ければ古いほど思い出しづらい。うん、百年前の出来事なんて、もうボロボロさ。そもそも忘れられないほどの出来事がなかったのかもしれないし、忘れたいような出来事しかなかったのかもしれない。私が何を体感していたかなんて、何を忘れているのかなんて、それこそ思い出せっこない。けれどね、人間、生きていれば忘れたいことにだって出会うし、覚えてられないことだってある。私は死んでいるけれど、その辺は生きている君たちとそう変わらないと言っても過言じゃないはずだ。君にだってあるだろう。忘れたい過去だとか、思い出せない思い出だとか。ないならきっと忘れているんだ。忘れちゃったことさえも。なんて、先人じみたことを言っては見たものの、私がボケ始めた老人のごとく、過去の記憶を失っているのは、しょうもないことに事実で現実だ。非現実じみた存在であるところの私が、現実的な問題に脅かされるなんて、皮肉なもんだね。これから先も、こうして何かを忘れたことさえも忘れていくなら、私は、いっそ今を楽しむんだって、決めたんだ。それがいつだったかなんて、それこそ、もう忘れてしまったけれど、
実はこうした添い寝だって、その一環でもあるんだ。
意外、かい？別に添い寝大好き添い寝まさんってわけじゃないよ。 自爆霊の私が縛られたこの地でいかに今を楽しむのか。そんなの、私がここに縛られた時点で決まっているさ。これがでっかい洋館やら、広い旅館なら話も違ったんだろうけれど。よりにもよってアパート。しかも一室と来たもんだ。一歩間違えば事故だよ、事故。いや、事故物件ということではなくてね。アパートの一室に現れた幽霊、玄関を開けるとそこから見えるリビングには謎の女が。なんてシチュエーションは、古今東西語り継がれてきたテンプレートでステレオタイプな案件だけれど、加えて言うならそんなのは大外れの案件さ。アパートも一室に捕獲され、外にも出られず、自分の目的も果たせないったら、そりゃ悪霊にでも落ちちゃうよ。こんなの、目的もなく存在してる、例えば私みたいな水教者にしか無理。って、自分で言うのもなんだけどね。そんでもって、君たち住人にだって、生活はある。予定があって、個人があって、人生がある。その大部分をこの部屋に、私が楽しむために縛り付けようものなら、それこそ私はただの悪霊だ。だから添い寝。君が睡眠の用意を整え、睡眠に至るまでの時間、まどろむでもなく、覚醒もしてないリラックスタイムの君の時間を少しだけいただく。住人とのコミュニケーションくらいしか楽しみが残っていないからには、あくまでも君の邪魔をしない範囲で、しかし君との時間を作りたいんだ。こう言うと、まるで没交渉な恋人や伴侶に無理やり時間を求めているような、そんな趣はあるけれど、もちろん、そんなつもりはない。一旦、よね。あくまで私は、君を楽しみたいんだ。お楽しみが君なんだ。どうか私を楽しませてほしい。いや、どうか私に、おとなしく楽しまれてほしい。かな？時に、君は幽霊ってやつを何だと思う？いや、何？難しくは考えなくていいさ。考えのあるセリフを求めてるわけじゃない。ただの話の導入さ。今を生き、私と会話をする君は、大して今を死に、この世にしがみつく私たちが一体何なのかを、果たして考察、いや、もっと簡単に考えて、なんなら妄想でもしてみたことはあるかい？一度死に、恨めしきはうつしおにあり、と、あろうことか霊体になってまでこの世にしがみつく私たちは、しかし私のように何が恨めしかったのかも忘れて、人間と戯れたりなんかしちゃってるやつまでいる。
私のようにね。
かすかな魂と書いて、幽霊。幽霊の幽が人には見えないものを指し、霊が人の体にあり、その肉体を動かす意志を指す。つまり、人には見えない何かと、それでできた体を動かす存在が幽霊。といったところかな。私の思う幽霊ってのは、そういう感じのものなんだけど、じゃあ、私は一体何でできて、何を動かしているんだ？との疑問も出る。それとも、動かすものもない、意志だけでできた存在が私たちなのか、とも。残念なのは、
おかげで君にも触れられないことさ。
ただ、幽霊が物に触れるかどうか、という観点でならば、ポルターガイスト現象、という言葉がある。誰も触れていない空間で、物が動いたり、火がついたり、奇妙な音が鳴ったり、そしてそれを幽霊の仕業による怪奇現象と定義した現象だ。君も聞き覚えくらいはあるんじゃないかな？私たち幽霊は 特定何かしらのものになら、ある程度までは干渉できる。人、否、霊によってはできなかったりするけど、しかし人には霊によって触れられない。人の体を失った私たちは、それでも床の世に存在することぐらいは許されていても、しかしやはり人には干渉できない。そこにある何か、としてのみ残されるんだ。理不尽に見えて、とてもシステマチックだとは思わないかい？あるいは、ロマンチックとも、ね？どうせ恨みや未練があって現世にしがみつくような奴に、ろくな人間はいない。ろくな人間性はない。人なんかに触れようものなら、何をしでかすか分かったもんじゃない。だから、思い入れのある場所や物に縛られたり、それを操れたりすることがあって、きっと人に取り付く幽霊なんかもそういう原理なんじゃないかな。だからといって、私の現状に説明はつかないけれどね。私にこの場所への愛着や執着があったのか、それともこの部屋の方に理由があるのか。こりゃ、理不尽な話ではあるけれど、往々にしてこういうものなのかもしれないね。いや、運命論みたいなものだよ。思い通りにいかないとか、気がついたら理不尽の最中とか。きっと、そういう風にしていろんなことが決まってて、それを認識できない私からすれば唐突な理不尽でも、状況証拠をかすかな視点から見てみれば、結局は何のことはない日常だとかね。そんな風に考えたら、幽霊なんて大した存在じゃない。のかな？いや、きっと実際そうなんだろうって思うよ。呪い、たたり、罰当たりだのと五択をひねって怯え遠ざけられてきた私たちで、残念ながらそういうことをできてしまったやつも当然いるけれど、相対してみればこんなもの、いやはや正体見たり枯れ花だなんてよく言ったもんだよ。幽霊かと思ったらススキの穂だった。ビビってたけど普通のものだった。そういうことわざさ。私バージョンなら、そう。幽霊の正体見たり、枯れ女なんてね。
君は死にたいと思ったことはあるかな？きっと多くの人が、死にたくなったことがあるんじゃないかな、と、私は思ってる。何も、本気の自殺願望に限ったことじゃないさ。恥ずかしくて死にたいみたいなとこから、お父さんお母さんありがとうございました、さようならごめんなさい、みたいなところまで、全部ひっくるめての、死にたい、だよ。ラブレターに誤字があった。クラスでいじめられた。バイト先でお盆をひっくり返した。会社の大金を落とした。パチンコで負けた。最愛の人が死んだ。人が失敗や悲劇に直面した際、後悔や逃避の目的地を死にする人はきっと少なくない。私はそんな風に考えているのだけれど、そんなことを考えていて、ふと思ったんだ。果たしてじゃあ私はどうすればいいと思う？どうというかどう思えばいいのかなってね。私もう死んでるから当然死ねないんだよね。恥ずかしくて死にたくなるとかわかんなくなってる。悔しくて死にたくなるとかわかんなくなってる。死にたくなるってこと、私にはできないんじゃないのかな。何も、進んで死にたくなるほどの後悔をしたいだとか、死にたくなるほどの恥辱を受けたいだとか、そういう話じゃないよ。破滅願望的なそういう趣味があるだとか、そういう話じゃない。どういう話かって、ただ私が死ねない。
幽霊のこの私がもしも死にたくなるほどの感情を得てしまったら、その時私は死の具体性をその後に及んでさえもイメージできないと思う。逃げ道がないまま、もしかしたらそのまま感情に逃げ道が作れなくって、ぐるぐるぐるぐる目を回して気でも狂っちゃったりしちゃったりするかもしれないって、そんな風に思うんだ。
そんな時、私の代わりに死んでくれたりする？
そう身構えないでよ。何を言い出すんだって顔も NG。 言ったでしょ、危害は加えない、悪いことはしないさ。君に死なれるのは
まだ惜しいよ。
忘れてね、ほんのたわごとだから。
私に触れるのか、だって？私に触れるかどうか、これはつまり幽霊に触れるかという話になるよね。現実問題として、まず触ることにリスクがある可能性は否定できない。そう、リスク。そもそも私は幽霊だ。この世の住人ではないはずの存在で、つまり聖者。君との接触、触れ合いが何らかのデメリットになるって可能性は、まあ、なきにしもあらず、言うにしもあらず、といったところだろう。触れるというのは、最も簡単、簡潔、単純な儀式の形式だ。長ったらしい呼び出しのお言葉だとか、複雑な韻を結ぶだとか、そういうのをすっ飛ばして、直接に接続する。触れる側と触れられる側、互い合意があればなおのこと、存在の定義すら違う者同士が干渉してしまう。君が私に触れることで、あるいは
私が君に触れることで、
どちらに一体どのような現象が起こるのか、正直言ってわからないってことさ。わからないからといって試さないのはもったいないと思うかい？何わけのわからなそうな顔をしてるのさ。せっかくこの私に触れるかもしれない貴重なチャンスなんだぜ。せっかくピチピチ JK の質感に触れるチャンスなんだぜ。いや、果たして幽霊の私に JK の質感なんてあるか分かったもんじゃないけど。でも、ひんやりしていて気持ちいいかもしれないよ。まあ、冬場には余計なお世話かもしれないけど。なに、呪いだのたたりだのって気にしているなら、あくまで可能性って話だよ。警告としての前書きで、前書きとしての保険で、万が一の言い逃れさ。そんなに深くは気にするなよ。それとも何かい？
女の子に触るのが、そんなにそんなに恥ずかしいってのかい？
私は恥ずかしくとかないよ。もちろん、だって私は JK 幽霊でも何百年を眺め過ごしたお姉さんなんだから、今さら触られる程度のことにビビったりとか、いや全くしてないから。それに生前だって、ホストのお兄さんとかと手とか繋いでたし、別に何が起こるかわからないから少し、そう、怖いってだけだよ。私、理由をつけてことを避けるタイプなのかもね。別に手くらいは握ってあげる。私から握るから、変な握り方したらそのまま呪ってあげるからね。
私の服気になる？
ふふん、この服は特注というか特別でね。 まずデザインは私の好みでできている。どう？かわいい？この服は幽霊である私の体に付随するメインパーツの一つのようなものだ。簡単に言えばこれは私の体の一部ってわけ。
おい、
今君が何を考えたかは知らないけれど、別に実質全裸で過ごしてるってわけじゃないからね。体毛とかそういうんでもないから。だからこれはあくまで服で特別性なのさ。幽霊である私の体に服としての機能を果たすためにくっついているんだ。服としての機能、もちろん体を隠し飾り、あるいは防護することにある。つまりはピチピチ JK のパンチラが拝めそうなアングルでさえこの服はそれを許さない。そこら辺がただそのままに存在し、重力と運動量によって動く普通の服との違いかな。鉄壁スカートってやつさ。私にはもう階段を登る機会なんてないけれど、そういうカバンをお尻に当ててなきゃいけないようなシチュエーションをこの服は見事解決してくれるってわけだ。だから例えばこんな風に、じゃん、浮いてる私にとっちゃバランスなんてしたこっちゃないけど、 Y 字バランス取ってみました。これでもなんとパンツ丸見えでもなきゃおかしいポーズでさえ不思議と徹底してパンチラを回避してくれるのです。 はっ、あ、いや、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、別に別にそもそも普段から結構丈短いし、普段から結構ハイがレグなことになってるのか。ともかく、この服はそういうものなの。今見た足は忘れろ、忘れてくれ。うかつだった。おい、自爆した幽霊さんにかわいそうな目を向けないでくれ。そして落ち桃の際どいところを思い出さないでくれ。
といえば鬼火、鬼火あるところに幽霊あり、そして幽霊といえばこの私なんちゃって。幽霊が炎をまとい、そしてなぜその炎に鬼なんて名前がついてるのか、私はどうにもこの表現には違和感を覚えるんだよね。鬼火自体、人や動物の血や肉から生まれると言われているんだけれど、じゃあ鬼火というより人玉、しかもそれって幽霊そのものとも言えるじゃないか。なのに鬼火は幽霊の周りにたゆっていたり、妖怪やら化け物やらの周りに湧き出ていたりね。だいたい人玉と幽霊がセットどころか一緒くたにされがちで、鬼火と人玉なんて大して区別もされないのかな。これまで私は幽霊を、私のような存在を、まるで人の慣れ果てのように言って、そして事実、私は自分をそういうもんだと思ってる。しかし鬼火が人や動物から生まれるのなら、逆説的にその発祥源、死んだ生物、それも鬼火なんて生み出しちゃうような死に方の生物、それそのものの方が鬼なのかな。鬼から生まれる炎で鬼火というわけ。もしくは鬼になっちゃったようなやつの魂が人玉や幽霊になり得るのか、幽霊になっちまうようなやつのあり方を鬼と呼ぶのかもしれないし、鬼のような、いや鬼の魂こそを幽霊と呼ぶのかもしれないけれど、こんがらがってきた。人の慣れ果てだと思っていた私たち幽霊が、いや人の慣れ果てが幽霊じゃなくて鬼、さらにその慣れ果てこそが 私たち幽霊とかそういうことなのかな。魂という漢字は鬼の字に運と書く。運とは言う、話すという意味さ。ピンとこなければ漢字変換に一点うと入力してみればいい。そう探さなくても見つかるはず。書いて字のごとく、鬼が話すと書いて魂。鬼火といい、魂といい、どうにも幽霊には鬼という要素が不可欠らしい。だからといってなんだって話かな。私が鬼だったかも、なんてところで、幽霊ちゃん鬼がしまへんとか始まるわけじゃないし。この長々しくしつこい考察から得られる知見が一つだけ。単純なことさ。つまり私には、JK 幽霊年齢3桁お姉さんに加えて、鬼っ子属性までついてくるってこと。自称鬼とか、そういう嫌ちたしいやつじゃないってば。鬼属性だよ、鬼属性。鬼頭の鬼肌、鬼ファッション。言うほど見た目に出てくるわけじゃないけどね。
鬼といえば、人の遊びには鬼ごっこというものがある。この国に鬼ごっこを知らない人間はそういない。遊んだことのない人間も。私にはもう鬼ごっこで遊んだ記憶なんて残っていないけれど、しかし残っていないのは記憶。というか思い出だけさ。ルール、仕組みは覚えてる。そしてこの話をするのにはそれだけあれば十分だ。何の話って鬼ごっこの話だよ。鬼ごっこ。鬼ごっこだよ。鬼火くらい変な名前をしてるじゃん、これ。鬼になったり、鬼が移ったり、鬼が増えたりするんだよ。時間が経って無垢な目線からの考察になってるのかもしれないけれど、どんなゲームだよ。と突っ込まずにはいられなくなってこないかい？ルールは簡単かつ明瞭。まずはみんなの中から一人が鬼になる。鬼は他の人を探し回り、鬼に触れられた人は鬼になる。最後の一人になるまで繰り返し、最後の一人がタッチされれば、つまり人がいなくなれば、ゲームは終わり、というわけだ。タッチすれば鬼が交代する回し鬼とか、タッチされたらそこから動けなくなる氷鬼とか、細かなルールまで含めれば無数の足が存在するゲームである鬼ごっこだけれど、やっぱりこれ別にゲーム名が鬼ごっこである意味なくない？何年も親しまれ開催されてきた鬼ごっこに今さら苦言を呈して無理にでもルール名を変更させろとか文句を垂れようって話じゃない。鬼に殺された人もいるんだぞ。不謹慎なことはやめなさい。とか、そういうことじゃない。これもまた、違和感だよ。触れば鬼が映る。鬼が鬼を映し合う。性質で言うなら、鬼ってより、ウイルスみたいなものだ。風邪ごっことか、疫病型ごっことかで呼ばれてもおかしくなくないかい？それこそ不謹慎さが目立って違う名前になったのかもしれないけれど、とにかくあえてこのゲームは鬼ごっこと命名された。ま、ただのお遊びの名前にこだわりや深い意味なんてなくて、きっと大してないのかもしれない。けれどそこに意思とまではいかなくとも少しの意識。くらいは感じるよね。意識さ、意識。思わずあの人の席を意識しちゃう、とか、そういう意識。無意識とも言えるのかな。鬼ごっこが鬼ごっこという名前になったゆえを、そういうものだとするなら、鬼の性質がまるでウイルスのように広がり、人を駆逐する悪臭みたいじゃないか。この表現なら、ウイルスに限らず、広がるのは悪意とも例えられるかもしれないね。あるいは両方かな？悪意に飲まれた人間を鬼と呼び、
それを渡り移る病原菌と例えたとしたら、いやひょっとして私もそうだったりして、この場合移ったのは人じゃなくて部屋に取り付いてしまってるけど、というより取り付かされてしまったケースだけどね。自爆霊だし、宿主の体から出られないウイルスみたいだね。君はその病床に図らずも迷い込んだ善玉菌ってところかな。だとしたら今からきっと悪玉菌に染められちゃうんだね。幽霊が感染症の悪症だなんて、我ながら突拍子もない憶測だけれど、それこそ鬼ごっこみたいに君まで幽霊になっちゃったらさ。
私のところに来てくれたら嬉しいな。どうせここで暇してるだろうからさ。
豆まきってやったことある？鬼は外、福は内って叫びながら、硬い豆を鬼の面をかぶったお父さんや先生にここぞとばかりにぶつける行事なんだけど、役回りはともかくとして、一般的には鬼を払い福を呼び込む行事と呼ばれている。行事というより儀式かな。現代における節分は当然物理的に鬼を払うなんてものじゃない。つまり福の大義、役としての立場がこの場合の鬼なんだ。地域によって色を変える節分の豆まきだけれど、どうやらところによっては2歳なら2粒、5歳なら5粒、20歳なら20粒といった具合に年の数の豆を食べる風習があるらしい。なんともまた示唆に富んだ儀式だとは思わないかい？メタファーの存在を疑わずにはいられない。幽霊探偵なんちゃって。年の数を重ねれば重ねるほど食べる豆の数は多くなる。これまるで年を重ねると払わなければいけない役、鬼が大きく成長しているみたいじゃないか。私ほどになったら一体いくつの豆を食べれば鬼を払えるんだろう。というか払ったら消えちゃうのかな。3桁を優に上回る豆を1日で食べるなんて物理的には可能でも精神的にちょっと無理があるけどね。ともかく豆まきが下界からの鬼を豆まきで撃退し、内なる鬼も豆を口に含むことで撃退するという儀式だ。すると外より訪れる役としての鬼と内より出る役としての鬼はだいぶ性質が分かれてくる。前者、外の鬼はまるで害獣や災害のようなニュアンスだ。対して後者、内なる鬼に関しては、これはどうにも感情的というか概念的だ。豆を食べるのは何も、豆を食べて直接腹の中の鬼に物理的にぶつけてるってわけじゃなさそうだよね。鬼を駆逐する象徴としての豆を体内に取り込むことで追い払うってことのはず。これはまるで薬。当然行われているのは治療。やはり鬼とは、つまり病気のようなものとして扱われているのがよくわかるよね。治療に用いられているのが薬草でも抗生物質でもなく、ただの豆である以上、物理的なウイルスによるものでは当然ない。概念的な、あるいは精神的なもの、言ってしまえば精神疾患だ。いや、精神疾患とも少し異なるか。心の病気というよりきっと性質の病気なんだ。性質さ、患ってるのは心、体、思考、理性、その人を構成する性質が歪む何かを犯す役。人、人間としてのあり方が膨らんだ役。つまり内なる鬼に耐えきれず人をやめてしまう、人間性を捨ててしまう。それを未然に防ぐのが節分という行事に込められた意志なんじゃないかと私は思うわけだ。節分なんて民間伝承だし、
今時知らないままに一生を終える人だってもしかしたらごくわずかにでもいるかもしれない。日本人の大半はもう2月3日に豆をまかないだろうし、わざわざ律儀に年の数の豆を食ってる方が少数派だろう。けどこの豆まき、鬼ごっこ、そして人玉の鬼と幽霊にまつわる奇妙な一致、符号についてはどうにも一幽霊たる私としては見逃せない符号みたい。いや、一幽霊としてじゃなくて、きっと私が私にとって見逃せないのかな。もう言ったけれど、私には記憶がない。前世というか生前の、どころか幽霊になってからのものさえも。私が誰で、私は何のために現世に残っているのか、知りようもなければ見つけようもない。まさしく幽霊もののありがちな設定ないし状況だよね。けどやっぱりありがちに気になる。ここまでの考察がさ、少しガチすぎた考え方をしてるとは自分でも思うよ。卑屈なままに皮肉を言っているだけなのではないかと思わなくもない。ただこうして並べてみれば、今まで見えてこなかった私の存在感というか輪郭がなんだかまるで鬼の形になってしまったかのような気分になる。自爆はしてないよ。どんな形であれ、私が私を自覚できるのは悪くはない。と、私がこんなことを言ったからって本当に鬼になった私を想像したりとかしないでね。私がかつて何であれ、私の存在がどんなものであれ、私は JK 幽霊年齢3桁お姉さん、鬼系だろうと、可愛い女の子だってこと忘れないでよね。さて、私もそろそろ寝ちゃおうかな。幽霊だから寝ないと思った?残念。はぁ、幽霊だろうと寝るのです。正確には意識を薄れさせるということなんだけど、ほら、私って学校もなけりゃ試験もないから、つまりは一日暇なんだよね。暇な一日ってのはどうにも疲れる。これは贅沢な悩みかもしれないけれど、しかし何もできないがゆえの暇ってのは案外答える。何がって思う?体のない私に何が答えんだって話だ。当然ね。けど、どうやら疲れるもんは疲れるらしい。客が来ず、ピークの用意も終わってしまった飲食店でも思い浮かべてくれればいいさ。アルバイトの経験がなけりゃ、そうだな。休みの日にネットがつながらず、外にも出られなくなったってシチュエーションなんかが、近いかな。実感が湧いた。別に暇の苦しみを味わってほしいってわけじゃないんだけど、暇ゆえの疲れはならば精神を動かせば取れてしまいそうなもんだけどね。例えば会話や音楽聴いたりだとか。だが好んでやっているとはいえ、すきっぱらに急に入れれば驚かれるもんさ。あ、いや、会話の話さ、会話の話。なんて言うとややこしいかな。言い方はどうあれ、君に語らう時間の話だ。要するに私は、暇で暇でまいってなまった豆腐メンタルならぬ豆腐バイタルに、急な運動で負荷をかけちゃったってこと。語り手ゆえの話疲れというよりは、そうだな、君と一緒にいられてはしゃぎすぎたってことにでもしとこうかな。急な心の動きに体力、私に体と呼べるものはないけれど、 は尽きてしまうものでね。私を精神の塊だとするなら精神力がかな。ともかく私にも一応スタミナと呼べる何かがあるらしい。疲れりゃ眠くなる。むしろ体がないからこそ心の疲れ、精神の息切れみたいなもんはより強く私を揺さぶるんだろうね。昔のことは忘れてしまったけど、この眠気ってやつは不思議だね。これが生前でも、これは眠気であったと強くそう思えるよ。強く思えばまた眠くなるみたいだけれど、喋り疲れるほど喋り倒したつもりはないんだけどね。こんなに話したくせにって思ったりした？まだまだ全然さ、まだたくさん君に聞かせたいことあるんだ。君に語りたいことが、あれはいつだったかな。確か9年前のことだ。
やあ、こんにちは。はじめまして。ではないかな。私はひなぎくるみ。知ってる？そうかい。じゃあ私が名乗りたがりなのも知ってるよね。私はひなぎくるみ。知っての通りの幽霊さん。どうやら君にはいろいろお話を聞いてもらったみたいだね。いや、話したのは私なんだけどね。私の声が聞こえて、姿が見えて、それで添い寝してくれるなんて人、やっぱり珍しいんだよね。未来ちゃんみたいな霊媒体質にも見えないし、私に取り憑かれてるってわけでもないのにな。つくもちゃん、なんか知らないの？わかんないか。あ、つくもちゃんってのは私の助言役っていうか、アドバイザー？友達っていうか、片割れみたいな。まあ、私にだけ見えるお友達だと思ってよ。何、プライベートに干渉してくるような子じゃないよ。っていうか、できない。私と話すのが限界くらいの存在なはずさ、この子はね。一応私のお目付け役ってことらしいんだけど、あんまし頼りにはなってないかな。君もあんまり頼りにはしない方がいいよ。あ、でもつくもちゃんのことは見えないんだっけ。あんまり気にしなくてもいいかもね。そんなにいつも出てるわけじゃないし、この子も。私が呼んだ時とか、気が向いた時とか、いつもはどっかに引っ込んでて、たまーにいるんだ、つくもちゃんは。いつか、君ともお話できるといいね。って、何の話だったっけ？ああ、そうだ、君の体質だった。ま、つくもちゃんに聞いてもわかんないなら、もうヒントもなさそうだけどね。この数百年、まあ、それなりにいろいろと試行してきたけど、また新しいパターンの子が現れたもんだよね。面白そうだし、まだまだ私に構われてくれると嬉しいな、なんてね。